Welcome to podcast KBS from Kyoto. Grow, 生きることが光になる。滋賀県近江八幡市にあるボーダレスアートミュージアムノマをご存知でしょうか。社会福祉法人が運営する美術館として注目されるノマでは、これまで障害のある作り手と現代アーティストの作品を並列に展示し、人の持つ普遍的な表現の力に迫ってきました。この番組は障害のある人たちをはじめ、自身の内から湧き上がる衝動のままに表現した芸術、アール・ブリュットについて語りながら、人の営みの深さや広がりについてゲストを交えて考えるトーク番組です。
この時間はゲストをお招きして、福祉や文化など様々な視点からアール・ブリュットについてお話ししていただきます。今日のゲストは前回に引き続き、打楽器奏者で相愛大学教授の中谷充さんです。中谷さん、どうぞよろしくお願いいたします。
こんばんは。よろしくお願いします。
こんばんは。中谷さんではですね、前回は打楽器奏者としての、はい、キャリアのお話から、はい、海外に行かれて、そして滋賀に戻ってこられて、新たな楽団を作られたり、そして、はい、滋賀県の中で伊藤賀和夫記念書音楽祭という取り組みに関わられたお話をしていただきました。
はい、はい、はい、そうでしたね。
で、改めてですね、この伊藤賀和夫記念書音楽祭が今年で11月16日に開催されるんですが、
はい、13回目。
第13回と、これまた長い、
ね。すごいですね。
ですね。もうこんだけのこう回数を重ねてきてるんですけども、はい、先ほど、その前回ではですね、少し始まりの経緯などもお話ししていただいたんですが、この13回ってこう流れ的にこう、ちょっとやっぱり内容変わってきてるものなんですかね。
はい。実は僕は2回目から参加してるんですけども、はいはい、その1回目の立ち上げのところは、ちょっと参加してなかったんですけども、
はい、
その1回目と2回目の間に、実は大工を、違うイベントの中で、
はい、
やってるところをお手伝いして、うん、そこからちょっと具体的に2回目から参加したと思うんですけど、はい、初めはやっぱりその大工も含めてね、合唱という、はい、歌うというコンセプトで、はい、音楽祭を進めていたということなんですが、うん、先週もお話したように西川君とか山内君とか、はい、
ね、様々なスタッフの方々がね、
スタッフといろいろ、はい、いろんな可能性を話する中で、
はい、
打楽器をどういうふうに親しんでもらおうかというところで、うんうん、打楽器にもスポットが当たって、うん、で2回目に林英哲さんに来て、
はい、
じゃあ来てもらおうと、もう大それたことを考えて、
なるほど、話題構想の林英哲さん、
ところが英哲さんはすごくね、はい、興味を持たれて、はい、彼自身も各施設にナビゲーターに行ってもらって、うんうん、本当に真剣にね、はい、普通に教えるのと同じように取り組んでおられた姿、すごく印象的なんです。
はいはいはい。
それで僕も打楽器という部分で、洋的な部分と和的な部分というものが、ちょっとコラボレーションをして、
はい、
その音楽祭に向かったという経緯がありましたね。
はいはい、
1回目は、2回目の時ね。
はい、
それから徐々に、はい、それとともにダンスもね、すごく、踊って、叩いて歌うという体を、はいはい、の根源的なところ ね、その辺のところをダンスも今度入れながら、各施設にこういろんなグループ、うん、ダンスを中心としたところ、はい、打楽器を中心としたグループというようにこう広がってきて、はい、3回4回とつながっていったような、はい、感じですかね。
なるほど、なるほど。
はい。
中谷さんもですね、その先ほど名前がかかった林英哲さん、
はいはい、
その2回目の時から、ナビゲーターとしても、はいはい、参加されてると思うんですが、はい、第、確か7回。
2008年、ね。
2008年、はい。実は2008年の第7回が僕も初めてその音楽祭の存在を知って、
はいはいはいはい、
実はその現場レポートみたいなことをこう書きに行くために行かせていただいたんですけども、うん、その時に、初めて中谷さんの、
はい、演奏を。
演奏を実は聞かせていただいて、大変、はい、面白いセッションだったんですよ。なんせ組み合わせが、はい、 中谷充さんとその林英哲さんの
それが、ね、
コラボレーションということでいかがだったんですか。
いやもう僕もなかなかないセッションで、はいはいはい、あの英哲さんとあの和太鼓とティンパニーと、
ね、はい、そうですね、ティンパニーとい
つもあの大きい言うて怒られるティンパニーが、ね、はいはい、全然大きくない
ちっちゃく見えてしまうみたいな、
ね、あの楽屋がね、はい、英哲さん隣で僕の部屋と隣なんよね、
はいはい、
その本番前になると英哲さんね楽屋の奥でねさらい出すんよ、ね、
で聞こえてくる、
聞こえてくる。僕はその音を聞きながら一緒にね、こちらでやってさ、壁越しにね、セッションをして。
もう始まってたんですね。
始まってましたね。
セッションが。
うん、ものすごく熱心な方で、はい、あの、叩くというか、あの、音楽というかね、うん、そういう演奏のことについて真摯な方で、はい、僕は本当にたくさんのことを教えていただいて、うん、あの、なんか、あの、一発のドーンという音の中にね、はい、うん、エネルギーが詰まっていることをさらに、うんうん、あの、体感いたしました。
なるほど。
はい。
なるほど。
素晴らしい演奏会です。
本当に、徐々にこう、ジャンルというか、はい、もういろんなこう、ボーダーを取り払う。はい、ですね、その和的なもの、洋的なものが、はい、当然その年齢であったりとか、障害であったりとか、はい、そこにいろんなテーマがあると思うんですけども、はい、で、それでまあ、先ほどの2008年の7回目以降、はいはい、まあ、記念すべき第10回は、まあ、海外からもゲストをお招きしたりとか、
ね、そうですね、
はい。そして11回目以降が、現在総合プロデューサーを務められている小室仁さんが、ね、全体の演出などもされてということで、はいはい、まあ、徐々にまあ、パワーアップというか、
そうですね、
こう変化してこられてるんですけども、はいはい、こう、実行委員長の中谷さんとして、この音楽さんのこう成長といいますか、もうどういう感じで
驚きです。
あ、本当です、
徐々にね、はい、というかあの、まあ、本当に初めは 2回3回4回ぐらいまでは少し、ま、あの繰り返しというところがあって、う
ん
う
ん、なるほど、
我々も会議の中で、はい、あの少しマンネリということを少し感じて、はいはい、で7回の英哲さんであったり、うん、それからねあの立東には実はあのサキラというホールがありまして、
はいはい、そこにそこですね、
専属のね、はい、あの子供のあのジュニアオーケストラというのがあるんですね。
なるほど。
で彼らと子供たちが、はい、あの一緒にやるということはできないものかということで、それこそボーラですということで、ね、はいはいはいはい、子供たちが、はい、本当に真摯にあの人間として子供として日常の中で普通に出会う音楽を通して、はい、打楽器を通して、はい、演奏を通して、洋の東西のね、うん、楽曲をね、はい、こう日本人が、ということを超えて、はいはい、元気も悪いも、はい、超えて、はい、あのなんか一つのものを作るというね、それが一つきっかけになったと思うんですね、はいはいはい、で小室さんのところにもつながってきてるのは、はい、やっぱりその辺からボーダレスという言い方、うん、これは僕は共感をしてるんですけども、
はい、
あのそういう意識があのやっと、うん、あの生まれて実現できて、はい、糸川音楽祭というものが今に立ってるというところが、はい、まだまだ発展できるという、
は
い、まだまだ継続できるという僕はあの思いに、はい、を持っています、
はいはいはい、ボーダレスっていう意味では、まあ、この番組もずっとこう紹介してきてるボーダレスアートミュージアムノマっていう、まあ、はいはい、要は造形美ですよね、ものであったりとか、その今話してるような音楽表現とか身体表現とか、はい、いろんなものでそういうまあ垣根を越えていくような取り組みっていう意味では、うん、この第13回にこう、はい、今ちょうど目の前にチラシがあるんですが、
はいはい、
こうワークショップグループの中に、まあ、当然このサギダジュニアオーケストラですね、先ほどお話ししていただいた、はい、もう子供たちの演奏も入ってますし、そしてあの今を生きるっていうワークショップグループ。これはまたその高齢者の方ですね。
そうですね。
平均年齢65歳以上のグループがもう歌を歌うってことで。
これが新しい、はい、あのバージョンになってきてるんですよね。あの、これは、あの、子供たちのみならず、はい、あの、生涯を一生懸命生きた、うん、まあ、いずれ、あの、我々も、そこに行き着くんですが、はい、今っていう時間の継続での、はい、あの、老後ですので、うんうん、あの、今を生きるという部分で、子供たちと同じ今を共通して、はい、コンサートの中で、はい、あの、共有できる時間、はい、ということが新しいテーマではないかと思っています。
まさにあのずっとこう一連のなんていうんですかね、流れといいますか、要は、はい、突然年を取るわけじゃないですよね。
そうですね。
だから、
う
ん、そのまあ人間として、当然年齢を重ねてきたりとか、はいはい、まあ、その人なりの属性を持って生きてきたっていう、うん、まあ、証みたいなものがあると思うんですけど、うん、そういう意味ではまあ、改めてこのこれまでもこう湖北とか甲賀、はい、甲賀とかですね、はい、近江学園とかですね、はい、いろんなこうワークショップチームがある中で、はい、まあその中谷さんもずっといろんなまあ現場見られたりとか音楽祭立ち会ってこられた中で、はい、やっぱり一つはまずあの障害というふうなこともやっぱり、はい、あの大きな焦点の一つだと思うんですけども、前回もお話ししていただきましたけども、うん、 どうなんでしょう、実際ステージに上がってみたときに、はい、その、はい、一見まあ、障害とか健常とかっていう言葉でついつい区切ってしまうような、はい、流れっていうのはどうしてもあるとは思うんですけども、はい、この音楽祭のステージの上で行われている、はい、まあ、事実というか、はい、ことで考えたときに、まあ、
率直に申して、はい、僕も初めの段階でね、うん、前回もちょっとお話したけど、はい、やっぱり少し、大丈夫かなとか、違和感をね、
なるほど、
まあ、アートというか、まあ、理論とか、はい、そういう難しいことっていうような感覚でついついたものですけども、はは、実際子供たちに接して、はい、お話をし、叩き、うん、音を共有すると、
はい、
実は、根源的な感動とか、はい、音に対するその感覚とか、うん、いうことについては、ステージで行われるのは、僕たちがプロとして、はい、演奏家としてやってきた感動値というものについては、僕は共通だと思います。
なるほど。
はい、むしろ、はい、彼らと一緒にやってる時に、うん、新たな、今までは僕はもっと、はい、こう感動とか演奏とかいうものにね、打ち込み、ピュアにもっと向かっていなければならなかったという反省を込めて、う
ん、
そういうことはステージから感じ、はい、何回も感じてるし、演奏会の中でもそういうものを目にするし、うん、心の中に感じ取ることが何回もできます。
はいはいはいはい、
だからもう、まさしく僕はボーダレスという、はい、人間の共通の部分をね、糸満の音楽祭で共有できているのではないかと思います。
はい。はいはい、実際その、まあ、先生も育ててこられたそのナビゲーターの方がですね、
はいはい、
各現場に行ってるんですけど、僕自身も、その第7回から、まあ、定期的に、見させていただいてて、はい、徐々にその障害があるとまあ言われる、うん、その施設の、うん、チームメンバーですよね、まあ、ダンスだったりとか音楽だったりとかいろいろだと思うんですけども、はい、やっぱりその彼らと、まあ、プロのアーティストであるナビゲーターであったりとか、はい、あるいはその観客が持つ印象みたいなものが徐々にこう溶け合ってきてるような、はいはいはい、
そうですね、
それはパフォーマンスの中身にも反映されていってる気がとてもするんですが、
そうですね、
まあ、例えばその近江学園であったりとかですね、でも中地さんですね、
はい、
打楽器奏者の中地さんや、はい、あるいは清水さんだったりとかですね、
はい、よく頑張ってくれてますね、
方々、うん、もう先生のまさしくお弟子さんといいますか、はい、が、活躍されてるわけなんですけども、
はい、
こうそういうこうナビゲーターたちのまあ頑張りといいますか、はい、こう彼ら、施設の彼らとのつながりという意味でもやっぱり変化は感じられますか。
僕は変化してるのはナビゲーターだと思う。
おお、なるほど。ナビゲーターの方が変化してる。
ナビゲーターが変化しているからこそ来てると思うし、はい、彼らは受講してる人たちは常に一点にいつもの感動値を常に行動やら作業やら演奏の中で日々行っているように思います、
はいはい、
ナビゲーターの方の心の感動、例えば心の持ち方、はい、例えば聴衆の方の心の持ち方、
はい、
心の感動の数値の感じ方、
はい、
みたいなものが僕は変化しているんだと思います、
うん、なるほど。
やっぱりどうしても感覚的なものとか、はい、今の理念的な問題とか、うん、今の経験値の中での価値観みたいなものがどうしても、はい、シャアが入りますよね、
うん、
だその辺が聴衆もこの回を重ねる中で、
はい、
すごく変化してきているし、
うん、
ナビゲーターもどんどんどんどん音に対してもこの活動に対しても、うん、表現の内容についても、
うん、
新たな感動値を彼らの中で感じ取るがゆえにこう出来上がってきている感じを僕はステージの中から、
はい、
感じます、
はい、
で小室先生に来ていただいて、はい、さらに、うん、そのナチュラルにね、
はいはい、
あまり触らないでと、うん、いうことを小室先生おっしゃるけど、うん、
はいはいはい、
その本当にこう自然体ということの中で音を作り、うん、表現を、活性化し、
うん、
聴衆に与えるという、うん、受け手と演奏する側、
はい、
とのコミュニケーションを自然に受け取ろう、
うんうんうん、
自然に投げ合おうと、
うん、
自然に学び合おうという姿勢がね、
うん、はい、
すごく一体感を生みつつあるのではないかなと思っています。
はいはい、そのまあミュージシャンであったりとかダンサーであったりとか、
はい、
まあ、自身要はナビゲーターと言われる人自身がその影響を受けて変わっていくっていうことで言えば、
はいはい、
まあ、この音楽祭に限らずおそらくそのまた別の楽団だったりとかですね、
はいはいはいは
い、いろんな演奏活動にひょっとしたらちょっとずつ反映されているところが
と
影響がこう演奏面に出てきたりみたいな、
は
ことになっていくと、はい、なおのこと面白いですよね。
そうですね。むしろ僕らは刺激を受けていると思うし、うん、あの、野間のあの作品、あの音楽ではない、はい、音ではないけども、はいはい、あの、土の作品を僕は何回も見させていただいてるけど、はいはいはい、もうあれは素晴らしいですよね。はい、あの、ああいう心の様が、はい、あの、もう、と、こう、現れてるというのは、うん、早く音の中でもね、うんうん、そういうものを作り、みんなで作り上げるような、はい、あの、ものにしていきたいし、はい、あの、重ねるだけではなく、一、うんうん、回ずつ新しいものを重ねる。
なるほど。
いうことがね、あの、負けないように、はいはいはいはい、音の中でも、はい、きっとできると思ってます。
はいはいはい。はい、まあ、そういう意味では、今、おっしゃってるようにその、まあ、いわゆるアールブルットであるとかですね、はいはい、まあ、そういう、まあ、美術っていう現場の中ではかなりこう普及をしてきたと、うん、まあ、その障害があるなしだけの話ではなくて、うん、まあ、いわゆるその一般の美術教育を、うん、まあ、受けておらず、うん、まあ、日本では特にそういう知的障害の方とかの作品が見出されること多いですけども、うん、まあ、そういう流れに対してやっぱ音楽というか、うん、こういうパフォーマンスであったりとかも、うん、まあ、徐々に徐々にこう音楽祭を通じて、うん、まあ、認知されつつあると思うんですけども、うん、やっぱりその中谷さんから見てその美術の方っていうのは、うん、もちろん専門は音楽っていうことは、うんうん、あの分かってる上なんですけども、うん、あっちはあっちでやっぱすごいものをこうずっとこう感じながらっていうことは、うん、今の話聞いてるとあるんだろうと思
います。あのね、音楽の方はどうしても楽器とね、はい、そのまあ技というところも少し実際のところね、
技術ですか
っていうところが、はい、あのこう必要な道具になってくるところありますよね。
なるほど。
まあ、その辺をあの同様に、はい、あの実際ね、はい、我々はあの考えていくか、はい、取り組んでいくかというところなのだけども、やっぱり音というようなシンプルな状態、はい、感動というようなシンプルな状態をやっぱり基本にしていきながら道具と技術というものをね、こう加味しながら やるので、どうしてもその道具と技術というものを優先するというような状況に、あの動画では僕はあまりそれを優先しない方がいいと、はいはいはいはい、もっと、はい、あのシンプルにね、はい、考えていかなければならないと思います、
うんうんうん、なるほど、はい、音そのものを優先させていくというか、そこで起こってる出来事みたいなことを考えると、はいはい、いわゆるその音楽、まあ、プロの音楽家って言われる技術とか、はい、演奏面ということを磨いていくのと、はい、またちょっと全然違う方向性かもしれないけども。
そうです。でもまあ、うん、そちらの方向もね、やっぱり最終的には心というところの感動値のためにやってる道具で楽器なわけなので、うん、はいはいはい、その辺は、あの、目指すところの、あの、感動というものは、僕は一緒のものだと思います。
なるほど。
その、まあ、方法とか、いうものは少し、はい、あの、まあ、違うかもしれませんけどね、はいはいはい。あの、僕はそういうことを、あの、同じように、感動を感じますので、うん、あの、糸画の中でのいろんなバージョンをもっともっと組み合わせながら、
ね、
あの、新しいものをさらに発信できるようにしていきたいなと思っていますけどね、
はいはい。じゃあ、あの、最後になりますけども、はい、改めて、11月16日に開催されるこの糸画和夫記念賞第13音楽祭、この音楽祭ですね、はい、13回の中ではこの、まあ、小室さん作曲、田中俊太郎さん作詞の微笑む力、はいはい、などもこう、まあ、先ほどの今を生きるという高齢者のグループだったりとか、はいはい、まあ盛りだくさんなんですけども、
そうですね、
これをこう改めて見ていただくにあたってですね、はい、実行委員長の、中谷さんからちょっと最後にリスナーの方に一言お伝えしていただけたらと思います、
はい、あの13回ということを回を重ねてきました、
はい、
で、あの、先ほども言ってますが、新しくジュニア、まあ、再度、ジュニアというオーケストラの子どもたち、それから今を生きるというあの老人の方たち、はい、それから従来通りの、ワークショップ、それぞれの打楽器やらダンスやら、合唱やら、はい、ということと、それから小室さんを迎えてね、はい、昨年新しい歌もできて、
はいはい、そうですね、
それで、はい、一人でも多くの、うん、聴衆の方に来ていただいて、はい、あのボーダーですという部分の、はい、人間の心の感動を、はい、みんなで共有していただいて、
はい、
あの滋賀県が大きな琵琶湖とともにね、うん、あったかい町になり、あの支えられる、人と人とがあのつながり合う、
はい、
絆の持てる、いい町にしていきたいし、それは糸間先生の、はい、大いなる僕は思いやったと思っているので、
なるほど、
本当に滋賀のというところが、あの、心が豊かな、あの、人たちを育む場所にさらにしていけるようなきっかけでもあってほしいと思っております、
はい。
ぜひたくさんの人が来ていただけるようよろしくお願いします。
はい。はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。2週にわたって、中谷光留さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、そろそろお別れの時間です。中谷光留さんのお話、いかがだったでしょうか。それではまた来週お楽しみに。さようなら。浅田渉でした。